こんにちは。プレプリどんどん、マス、CA です。2026年7月8日のマス CA カテゴリから、厳選した6本の論文をお届けします。1本目は、ドミンゴス SP サラザールさんによる、リッカチレダクションズフォーモディファイドベッセルラティオス、バーンスタインポジティビティ、イグザクトセティフィケーツ、アンドトランスファーオブストラクションズ、修正ベッセル関数の比に関する立花値簡約、ベルンシュタイン整地性、厳密な証明書、および転送障害です。この論文では、修正ベッセル関数の比や対数微分に関する単調性や対数応性といった長年の未解決問題に挑んでいます。著者が導入した立花値簡約という手法がとにかく鮮やかで、2回微分方程式の情報を2次の多項式に変換することで、複雑な不等式の問題を単純な符号の判定にまで落とし込んでいます。具体的な成果としては、まず特定の比がベルンシュタイン関数であることを証明し、ヤンとティアンの予想を肯定的に解決しました。一方で、ある予想に対しては不動小数点誤差を完全に排除した厳密な有理数の範囲で判例を示すという非常にストイックな証明方法で否定しています。また修正ベッセル関数の比の単調性の完全な分類を行い、次数が2分の1以上である場合にのみ厳密に単調減少することを明らかにしました。さらに係数の比の整地性が関数全体の性質を保証しないことを示す判例も構築しています。解析的な道具を駆使して一つ一つ丁寧に正解を導き出す構成に著者の強いこだわりが感じられます。2本目はアナスタシオス・フラグコスさん、ベン・クラウスさん、ナザール・ミヘイシさん、ユーチェン・サンさんによる A バリエーション・ノーム・カールソン・テオアム・アロング・ザ・プリムズ、素数に沿った変分ノルム・カルルソン定理です。この論文では素数という非常に不規則な数列に沿って変分ノルム・カルルソン演算子が LP 空間上で有解になることを証明しています。具体的には変分指数が2より大きい場合に有解となり、2以下の場合は有解にならないことを明らかにしました。もともとカルルソン定理は実変数の設定ではよく知られていますが、そこに素数という算術的な制約を加えたまま変調普遍性を維持させるというのは至難の業です。そこで著者たちはフォン・マンゴルと関数を用いた工事のフーリエ分解やエントロピー評価を組み合わせた多周波数原理という高度なテクニックを駆使しています。特に面白いのが、問題を有限周期モデルに落とし込んでから下方組合論的な逆論法を用いている点です。構造化されたアトムという概念を導入し、ラマヌジャンファイバーの計算を通じて特定の合同条件を満たさない限りカーネルが消えることを示しています。中国剰余定理まで使って丁寧に評価を積み上げる構成に執念のようなものを感じますね。算術的な素化を乗り越えて全近的に鋭い結果を導き出した素晴らしい研究です。3本目はバレンティーナ・チコーネさんとブワジェク・ブロベルさんによるハイ・ディメンショナル・リミッツ・アンド・エクストレミザーズ・フォー・マキシマル・ファンクションズ・アソシエーテッド・ウィズ・ログ・コンケーブ・デンサイティーズ、対数大密度の最大関数に関する高次元極限と極地関数です。この論文では放射状の対数を確率密度に関連する最大関数の次元が高くなった時の振る舞いを分析しています。具体的には熱反群やユークリッド球状のハーディ・リトルウッド最大関数などが対象となっています。驚くべきことに、次元を無限大に飛ばすとこれらの演算子ノルムはすべてある一つの共通の極限値に収束することが証明されました。この共通の極限はガウス最大関数のノルムと一致します。また高次元の対象凸体の中でユークリッド級が全近的に最小の演算子ノルムを持つという幾何学的な極地特性も明らかにしています。低次元では立方体と多摩体で挙動が異なりますが、高次元になればどちらも同じガウス定数に支配されるという結果には 次元の壁を越えて統一される快感がありますね。解析的な手法に加えて高次元突起科学の集中不等式などを巧みに組み合わせて定量的な評価まで導き出した点に研究者の強い執念を感じます。4本目はケイ・カスティーリョさんとアンドレ・マセドさんによるオン・アメジャー・テオレチック・リーディング・オブ・ベータ・グルス・タイプ・イネクオリティーズ・ベータ・グリュス型不等式の速度論的な解釈についてです。この論文ではベータ積分に関するグリュス型の不等式を速度論という視点からとてもシンプルに整理し直しています。これまでこうした不等式はベータ積分の定義に基づいた複雑な計算で証明されてきましたが、著者たちは全く異なるアプローチを取りました。なんとベータ積分を単なる有限の原子速度として捉え、それを確率速度へと正規化して考えたのです。そうするとこれまで複雑に見えていたチェビシェフ反関数が統計学でおなじみの共分散という概念にそのまま対応することが分かりました。つまり難しい計算をせずともコルキンの高等式やヘルダーの不等式といった確率論の標準的な道具を使えば自然にこれらの不等式が導き出されるというわけです。単に計算を効率化しただけでなくベータ計算特有の性質ではなく原子速度による積分という構造そのものが本質だったことを突き止めた点が非常に鮮やかです。この視点は級計算などの他の離散的な計算体系にも応用できそうで、数学的な視点の切り替え一つで景色がガラリと変わる快感がありますね。5本目はスタッド ML からのクロス投稿でコンスタンティン・ヘーベルさんとヘルムート・ベルチケイさんによるセパレーション・キャパシティ・オブ・スカッターリング・ネットワークス・オン・ロー・ディメンショナル・ダタセッツ低次元データセットにおける三段ネットワークの分離能力です。この論文ではデータが持つ本質的な次元が低い場合に三段ネットワークがどれだけ効率的にデータを分離できるかという能力を研究しています。特にデータの幾何学的な構造に合わせてフィルターをどう設計すれば分離能力を最大化できるかという点に注目しているのが面白いですね。解析の結果、フィルターの周波数特性がデータの特性と十分に重なっている必要があることや、特定の行列の条件数が良いことが重要であるという設計基準が導き出されました。例えば、ウトナ信号や多項式でパラメータ化されたデータセットといった具体的なモデルを用いて、最適なフィルターの選び方を数学的に明らかにしています。驚くべきは、ネットワークの層を深くすることで非線形性がデータの幾何学的な豊かさを増幅させ結果として分離能力が高まることが示された点です。単に層を増やすだけでなくデータの構造に最適化したフィルターを選ぶことの重要性を理論的に裏付けた非常に説得力のある内容でした。最後はmas.ap からのクロス投稿でルパート・L・フランクさん、インチンリさん、ダチュンヤンさんによるスタビリティフォーザーアフィネソボレブイネクオリティ &ITS クリティカルポインツ 4P2 P が2以上の時のアフィンソボレフ不等式の安定性とその臨界点についてです。この論文では P が2以上の場合のアフィンソボレフ不等式についてその安定性を証明しています。しかもノルムと安定性指数の両方においてこれ以上ない最高の値を導き出しているのがすごいところです。さらにバブリングという現象が起きない条件下で反関数の臨界点についても同様の結果を示しています。不等式の安定性を追求する際単に成り立つことを示すだけでなく最適な指数を突き止めるという執念のようなものを感じますね。解析学の厳密さと極限まで精度を高めようとする姿勢が組み合わさっていて非常に読み応えのある内容になっています。ということでございまして、今日は修正ベッセル関数から変分ノルム・カルルソン定理、対数大密度、ベータグリュス型不等式、そして三段ネットワークやアフィン・ソボレフ不等式まで非常に深みのあるエキサイティングなトピックを駆け抜けました。 数学的な美しさに触れた心地よい時間でしたね。それではご視聴ありがとうございました。